ようございます。大城ひろとです。この番組は海外生活×ビジネスで得た気づきや学びをマレーシアはペナン島からお届けしています。今回は AI が人が何も考えない世界を作る恐ろしさというテーマでお話ししたいなと思います。皆さんマレーシアに来たことありますでしょうか？特にマレーシアのなんかチェーン店で食事したことありますでしょうか？おそらくマレーシアに観光で来た方なら最近来た方なら気づいたと思うし、マレーシアに住んでる方ならお分かりいただけるかと思いますが、マレーシアの飲食店って、一部の店舗ですね、ロボットが設置されてるんですよ。で、日本でいうとこのスカイラークのこのガストとかのあれですね、なんか自動で運んでくれるロボット、ああいったロボットがマレーシアにも結構導入されていて、あちこちでロボットが定食とかをこう運んでくれるっていうのがあるんですけど、日本だとすごいなと思うのが、このロボットが完全に自立しているので、もう食事をこう運びに来てくれて、で人が受け取ったのを確認したらゆっくりこう自分のステーションに戻っていくっていうのができるじゃないですか。あれ見てすごいなと思ってて、あれがマレーシアに来たんだと思ってワクワクしてたんですね。で実際にマレーシアでディムサムの小籠包のお店があったので、そこで友達と食事していて、でディムサム運んでくれたと思って、でマシーンが運ぶのを見てすごいなと思ってたら、マシーンの後ろに人がついてくるんですよ。あれなんでついてくるんだろうと思って見てたら、マシンがこうディムサムをちゃんと届けて、で人がこう取ったかっていうのを目視で確認した後、その後のマシンの操作を人がマニュアルでやってたんですよ。と思って、これ意味ないじゃんと思っちゃってこれやってしまったらマシンを持ってきた意味ないじゃんと思って、だって日本みたいに受け取ったらボタンプッて押して、そしたらロボットが理解してステーション戻っていくっていうのにしたらいいのに、なんかマレーシアと未だにぎこちなくて、その辺がなんかボタンを押さないとこう戻っていかないっていうマシンがまだあって、もうちょっとだな、なんかここまで来て、見た目は完全に日本と同じロボットマシンなんですけど、なんかまだ完全に自立できてないなっていうようなロボットがまだまだちょこちょこあるっていうような感じですかね。はい、全然タイトルと違う話をしてしまいましたが、本題に行きますと、皆さんご存知の通りですね、 AI がすごく発達してきているっていうことで、チャット GPT をはじめ、生成 AI の、いろんなジミニとかいろいろありますが、もちろんそういった AI が出てきてものすごく便利になったのは事実かと思います。こういう私もチャット GPT 毎日使ってますし、なんなら課金もしてますし、ね、有料プランに入っていますし、もう使わないとビジネスもうできないっていうのはちょっと大げさかもしれませんが、でもそれぐらい言ってもいいぐらい本当にすごい働きをしてくれるので、なんなら人一人雇うよりもチャット GPT を有料プランで課金して数千円払った方がコスパがいいっていうふうに考える経営者の方も多いのかなというふうに思います。でもちろんこの AI っていうのはすごく便利で賢いし最強のパートナーとして君臨してくれること間違いないんですが、やっぱり道具って使い方ですよね。包丁もすごく尖っている包丁だと切れ味が良くてさささって野菜とか硬いものも切れますが、それを人を殺めるために使うとそれは凶器になるってことで、それと全く同じことがあって、 AI も要は道具の一部なんですね。って考えると、先ほどお話ししたみたいにうまくビジネスに取り入れて、自分の仕事のタスクを和らげて軽くしてくれる風にパートナーとして使うこともできれば、逆にこの AI に全てを投げ込んでしまって、全て投げつけてしまって最終的に思考停止してしまうっていうのが AI を道具として見た時の恐ろしさなのかなというふうに思うんですよね。特にこのチャット GPT とかそういったAI ってすぐ回答をくれるじゃないですか。なので何か分かんないことがあったって、今までだったら Google っていう手段がありましたが、もうこれからは Google じゃなくて、もう AI に聞く、分かんなかったらとりあえず AI に聞く、で AI がもう全て答えを知ってるって風に皆さん分かってるので、何かあったらすぐ AI に聞くっていうのはもちろん大事ですし、すごく コスパがいい、まあ、タイパがいいんですかね、うん、いいのですぐにポンポンって聞いてしまうんですが、それってイコール分かんないってなった時にすぐ答えをもらえるってことは、これ学校で置き換えると分かんない問題があった時にすぐ答えを教えてもらえるっていうのはもちろん、まあ、教育の現場で大事なのかもしれませんが、なんでこの答えになったのかっていうふうに解説に行く前に一度自分で予想を立ててみる、間違ってもいいから想像してみるっていう、この模擬試験的なこのテスト的なやつが抜け落ちてるんですよね。もう分かんなくなりました、はい答えがあります、はい解説があります、はいどうぞみたいな感じのが今の AI の時代で起こっていて、今までだとなんか分かんないな、うん、どうしようってなって自分なりに行こうかもしれないってふうに考えて、でも当たってるか分かんないなってなって友達に聞いてみたり、まあ、家族に聞いてみたりとかっていう時代があって、そこから今度はググってみるっていう時代があって、でそして今こうやって AI に聞くっていう時代になってますよね。で完全に昔と今で何が違うのかというと、仮説力、予想を立てるっていうところがもう完全に抜け落ちてるなと思います。本で例えるとなんかよく本を早く読む速読の人たちがやってるテクニックとして、本の目次あるじゃないですか。で目次を見て、まあ、さささって見て目次で、あこれは自分に関係なさそうだなっていう目次読まないで、これはなんか面白そうとか、これはタイトル見てこういうこと書かれてるんじゃないかってことをまず予想するんですよ。予想してその予想した上で自分の仮説が当たってるかなっていうのを確かめるためにその目次に飛ぶ。でうわー違ってたって思うと、違えば違うほどより記憶が鮮明に残るのいいし、で当たってたら当たったで当たってるんだと思って飛ばすのでタイパがいいしっていうふうに本の読み方をしてる方が多いと思うんですよね、うん、この時も大事なのがやっぱり一度予想して、予想したものが違ってるとその時に深く吸収して学ぶことができる、で当たってたらそれはそれでいいっていうようなスタイルじゃないですか。でも AI だともうそのここの予想するとか抜けてるので、なんなら読んだこともない本も、例えばですが稲盛和夫さんが書かれた生き方って本を予約してくださいって言うと、稲盛さんの本をギュッともうなんか3分くらいで読める読み物にさせれてしまって、いやいやいやと思うんですよ。本って3分で読むんじゃなくてもう2時間ぐらいじっくりかけて、なんならもう本をこう線をいっぱい引いてもいいぐらいですね。自分の本として、もう自分も線引きながら読み込んで、もうクタクタなってる本ですが、そういった風に本を読みながらじっくりと考えて予想して読みながら、これかなと思って読んで、あ違ってたみたいな。でこれは本に限らずいろんな試験勉強とか、あとは、まあ、人生においてもそうなのかなと思うんですよ。人間関係で困った時にもこうやったらいいんじゃないかっていう風に考えて、それを仮説として持って取り組んでみる。例えば朝一の挨拶がしっかりできていれば相手と良い関係が築くことができる一つのきっかけになるんじゃないかと思って、朝おはようございますって明るく大きな声であえて言うようにしてみるみたいな、そういった仮説を持って取り組むっていうのが大事だなと思うんですが、チャット GPT とかに聞くとこれやりましょうあれやりましょう、なんかやることリスト5つバンみたいな出てきて、もちろん正しいしこれをやると効果があるのかもしれませんが、これを自分で導き出したっていう主体的な答えの出し方と、導かれた答えをただ受け取るっていう受け身の対応では全然違うなって思うんですよね。で全然違うと思うし、やっぱり何に対してもですよ、もうそれは勉強に対しても仕事に対しても何でもそうですが、やっぱりリーダーシップを持って主体的にやるっていうのが僕は個人的に大事だと思うんですが、この主体的に自分でリーダーシップを持って取り組むっていうのがまさにこの仮説を持って取り組むっていうこの状態っていうのが、まあ、起こりづらくなっている。そこをスキップしてすぐに答えにたどり着ける。だからこそ考えなくても答えがもらえる、で答えがもらえるからこそもう考える必要もなくなるっていう風になっていって、最終的にもう考えるっていう習慣、深く深く考えて仮説を立てて行動するっていうのが、まあ、あまり昔ほどは主流じゃなくなってきてる。まあ、それがまあ良いのか悪いのかっていうのはもちろん語りきれないですし、人によるかもしれません。もしかするとそんなも深く考えて時間内早く答えちょうだい、私次に行きたいからっていうような方もいるので、そういった方からすると恩恵をすごく あの今の時代の恩恵を受けているのかもしれませんが、僕一個人としてはやっぱりあの、まあ、本を読んだりとか、まあ、こういった試験を受けたりして、なんで自分は間違ったんだろうっていうふうに、まあ、すぐに答えをもらわずに深く考えて、あの落とし込んでいって、で自分なりの答えを見つけて、それが正しいのかなってことをあの証明するっていうようなのが、まさに人生の一部なのかなって僕は思うんですよね、うん、なのですぐに答えがもらえる時代に今はなってきてますし、これからもっと、なんならもう答え、悩みとか問題が起こらない、そもそも起こらないような時代が来るのかもしれませんが、でもやっぱり僕は抗っていきたいなと思っていて、しっかりと自分の間違いとか疑問とかには常に自分なりの答えを持っておくってことを習慣にしていきたいなというふうに思いました、というあの話です。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。またのご清聴お待ちしております。